神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時、必ずそこにいまして助けてくださる。私たちは日々の生活の中で時に様々な苦難を経験いたします。神様がいるならどうしてこんなことが起こるのだろう、どうして私がこんな目に遭わなければならないのかと思わずつぶやきたくなることもあるのではないでしょうか。けれども今お読みいたしました詩編の詩人は、そのような苦難の時にこそ神様は必ずそこにいてくださって私たちを助けてくださると歌って神様を賛美しています。それは本当でしょうか。神様を信じるならどんな苦難も立ちどころに解決するのでしょうか。神は私たちの酒どころ、この酒どころという言葉を読みますと、私は阪神大震災の時の避難所のことを思い出します。当時私はまだ牧師ではなくて中学校の教師として働いていたのですけれども、私が通っていました教会が震災の直後に周辺の住民の方々を受け入れまして避難所として用いられました。私が教会にたどり着いた時にはもうすでにかなりの方々が礼拝堂の中に避難して暮らし始めていらっしゃいました。それで昼間は勤めに出て夜は避難所でボランティアをするという日々がかなり続いたのですけれども、ある晩一人のおじさんがお酒に酔っ払いながらこんなふうに叫ばれたことを今でもはっきりと覚えています。神様がおるんやったらなんでこんなことすんねん、神様はなんでこんないたずらをすんねん、こんなふうに大声で叫ぶおじさんに向かって私はその時何も言えなかったのです。この地震にはこういう意味があって、おじさんの家が全壊したのもこういう意味があるんですよなどと、当たり前ですけれどもそんなことは言えませんでした。苦難の意味は多くの場合よくわからないのです。けれどもだからこんなひどいことが起こる世の中だから神様なんていないのだと言っても、そこには何の希望も湧いてこないのだと思います。生まれながらに重い障害や不治の病を背負っていらっしゃる方々がおられます。幼い子供の命が理不尽な仕方で奪われるというようなこともあります。正直に一生懸命生きている人の努力が報われないで、悪どいことをしている人が成功しているように見えることもあります。だから神様なんていないのだ、そんなふうに考えるのなら一つ一つの苦難には何の意味もありません。ただついてなかったというだけです。そこには何の希望も見出すことができないのです。けれども人は心の奥底ではそんなふうには考えていないのではないかとも思うのです。神様がいるならどうしてこんなことが起こるのかと叫ぶことができるのは、心の奥底では逆に神様を求めているから。神様立ち上がってください、そして私たちを助けてくださいという願いがあるからこそ叫ぶことができるのではないでしょうか。私が忘れられないことは、避難所となった教会で毎晩礼拝を始めた時に多くの避難者の方々がそこに参加してくださったことです。救援物資の段ボールに囲まれながら毎晩御言葉が読まれ語られ、賛美と祈りが捧げられました。多くの方々が心に深い悲しみを抱きながら、神様がいるならなぜと心の中で叫びつつも、そのただ中でこの世界をはるかに超えたお方の存在に目を向けてくださったと思うのです。詩編の詩人は語ります。私は決して恐れない、地が姿を変え山々が揺らいで海の中に映るとも、海の水が騒ぎ湧き返りその高ぶる様に山々が震えるとも、 ここで詩人が描いておりますのは混沌の世界です。動かないものの象徴である山が揺らいで海に移るというような無秩序で理不尽な、どうしてこんなことが起こるのかわからない混沌とした世界ですけれども、そこで詩人が見つめておりますのは、なおそのような世界を支配しておられる創造者なる神の姿です。何もない混沌から秩序を生み出し世界を創造された神様は、どんなに理不尽な混沌とした状況の中からでも新しいことを始めてくださる。そこからまた新しい良い創造の技を始めてくださる。この方が共にいてくださる。私たちの先祖たちに約束をしてくださり、約束通りに助け導いてくださったお方が、私たちをも助け導いてくださる。そう信じているから、地が姿を変えて山が海に移るような苦難が襲ってこようとも、私たちは決して恐れないと詩人は歌っているのです。理屈に合わないような苦難の意味は多くの場合よくわからないのです。そして私たちが思うような仕方ですぐに解決が与えられるとは限らないのです。けれどもこの世界と私たちを良いものとして作り、そして完成しようとしてくださっている神様の、私たちの思いをはるかに超えた良いご計画が必ずあると信じて、それらを受け止めていくときに、そこから本当に良いことが始まる。そういう希望を常に与えてくださる創造者なる神こそ、私たちの誠の酒どころ、誠の避難所なのです。